質問はですね、慈悲とは何かと。
こういう質問ですね。
はい、まず慈悲を知るためには、仏教の自然の教えを知らないと慈悲について理解することは
できません。ね。
まずこの自然というのは何かと言いますと、まず一番最初の段階ね、この一番最初、諸禅って言うんですね。諸禅。諸禅と言いますのは、これが自分の心だとすると
ですね、これが自分の心だとすると、
私たちの目は外に向いてるんです。外に向いている。そして、外に外界の事象に心を奪われて、あれがしたい、これがしたいと次から次へと欲を入れています、ね、欲を入れている。だからこれが心ね、
私の心、
心にいつも欲がいっぱいで、ね、心に隙間がないんですね。そして次から次へと目が外に向いていてですね、スマホがやりたいなとか、あのテレビが見たいなとか、お金が欲しいな、ね、あの人かわいいなとか、そうやってこう次から次へと外にあることを問題にして自分の心の中に入れていくんです。そうするといつも心が欲でいっぱいで、心に余裕ができない、ね、だからまず諸禅っていうのはですね、外に向いていた眼を内側に向けていくと、まあ、こういう段階ということですね。で、外にある眼を内側に向けていくためにはどうしたらいいのですかと、そのためにはですね、一つ欲を起こしたら一つ何かを捨てるってことです、ね、同時に何かをね入れていくっていうことをしない。例えば物だったら一つ買ったら一つ捨てる、ね、出したらしまう、使ったら片付ける、開けたら閉める、使わないものは捨てる、ね、でここで大事なのは、欲しいものがあったらね無理せず買うことです。でもその時に大事なのは捨てると思って買ってください。いわゆる、目が内側に向くためにはですね、どんなに、欲を起こして自分の心に入れたとしても、それで幸せにはなれないんだなということを知らないといけないわけです、ね、私たちは結局買っても捨てないからね、いつまでも、物が自分の手元にあると思っちゃうわけ、永遠に。だけどそうやって買ったものを捨てる、新しいものを買ったら何かを捨てる、整理を続けていくとですね、買った瞬間に、いわゆる捨てていく時、捨てていく日がね来るということがわかるわけです。だからいつか使うものとかね、同じような類のものに欲を起こすことはできなくなる。例えば iPad を買いましたね、新しい iPad が出た。そうすると新しい iPad が欲しくなるんです。で、iPad を買いました。 iPad 2が出た。お、 iPad 2も買わなくちゃ。 iPad 2を買った。 iPad 3が出たとかね、こういうふうに新しいものが欲しくなるんです、私たちは。 パソコンなら新製品のものが欲しくなる。女性ならば新しい服が欲しくなる。また、スマホをいじくりながらインターネットで新しいものを検索していく。私たちの目というのはですね、常に新しいものに行くんです。新しい、ね、新製品が出たら欲しくなる。だからそれを買ってしまう。でも整理を続けていくと、だんだん新しいものをが欲しくなるんじゃなく、それをどのように使うかがね、問題になってくるんです。例えば、新しいスマホが出た。じゃあ、その新しいスマホと、ね、今使っているスマホと何が違うのか、これが問題になってくるんです。いや、新しいスマホの方が画面が綺麗だよ、と。ね。だからいいんだ。でも、じゃああなたはこのスマホを何のために使ってますかってこうなるわけ。そうすると、ほとんどがね、電話か、あと欲と。インターネットを見ると。ね。そういうなんかこう、そのためだけにしか使わない。ああ、自分って大してこのスマホを使いこなせていないんだな、と思うと、別に新しいものが欲しいとは思わないじゃないですか。ね、そうでしょ。新しい新製品のレンジが出た。電子レンジ欲しくなります？新しいトースターが出た。欲しくなります？新製品のそのトースターですよ。火力が2倍。でももう使う用途が決まると欲しくなくなるんです。電子レンジだったらですよ、その電子レンジでも温めるものが決まってると、やることが決まってる。新しいものに変わってもやることが変わらないってなったら、新しいものが欲しいとは思わないんです。遊園地に行く。ね。アトラクションに乗ってみる。そのアトラクションのね、一つ一つがどんなものか。ね。で、ジェットコースターだったら1回か2回乗れば大体わかる。でも、欲がいっぱいになるとね。もうあのジェットコースターの乗りながら、あ、次あれ乗って、あれも乗ってっていうふうに思ってると、ジェットコースターに集中できないから、そのジェットコースターにを消費することができない。だから何度でも行きたくなる。これが欲の特徴なんです。ところが、仏教の教えに従って中道を実践する。ね、中道っていうのは中途半端なことはしないということです。わかりやすく言えば。ああ、眠いんです。眠いなら、メリハリをつけて、布団で休む。でもね、僕、ちょっと眠れないんですよね。ね。それでも休めばいいじゃないですか。ね。わざわざ説法中に寝なくたって。で、5時に終わったら、ね、夜まで時間がたっぷりある。その時間に寝ればいいじゃん。だって眠れないんですからね、とかね。横になったらいい。時間はいっぱいあるのに、でもその時間欲に流れてると。そうじゃなくて、寝るなら寝る、起きるなら起きる、こたつでゴロゴロダメ、ね、こういうのがメリハリができない。この欲がいっぱいこう起きる、これすごいこう気持ちいいわね、こういうのがね。心がいっぱいになるから、欲で。ところが布団で休む。で、起きるときは起きる。そんだったらね、何が楽しいんですかってなるんです。ね。そのディズニーランドだったらもう欲に振り回されてね、もうなんかこう、なんかお花畑に蝶々が舞ってるようにこうね、欲に時間が流れることが楽しい。ね。お酒だったらね、お酒をもうとにかく飲んで、でもうのパッパラパラになった状態が楽しい。ね。でも中道っていうのは何かって、こう、お酒をね、こう味わうわけ。この名酒は、酔っ払ってしまったら、お酒の味がわからないじゃないですか。ね。だからこうやって深く味わうわけです。ね。あ、これは美味しいな。これ以上飲むと、酔っ払っちゃってね、 何が何だか分かんなくなるからやめておこう。これは中道。一つ一つの欲を深く味わおうとする、ね、とにかく酔っ払えばいいんだ。手っ取り早くウイスキーをストレート飲めばね、ね、酔っ払えるからね、飲むんだと。こういうのが、この欲がいっぱい詰まってる状態。で、そこから離れて、ちゃんとウイスキーを飲むなら、ウイスキーの味をですよ、これウイスキーの味、これウイスキーじゃないですけど、生姜紅茶です。ね、ちょっと確認のために。色は似てますけど。ね、ウイスキーの味をこうやって、これで確かめるように飲む。味わうようにの、あ、こういう味なんだと思って飲む。食事をね、取る時だったらね、よく食べ放題行くと何食ったかわからない。まあ僕もね、昔は食べ放題に行くとね、いかにたくさん食べるか、だからな、どの順番で食べるかということを考えるね。まずはこのね、肉、肉、肉、肉。あとからは肉は食べれないか。でも肉を食べて、これを食べて、あれを食べて、最後にデザートを入れると。そうすると、たくさんお腹に入れられると。で、そういう食べ方じゃなくてね、やっぱり食べ放題に行くっていうことは、好きなものが食べれる。たくさん食べるために行くんじゃなくて、好きなものを、ね、美味しくて味わうために行くんです。そうすると分かる。食べ放題の肉は美味しくない。ね、安い肉しかない。そうすると、肉を食べるなら肉専門店に行って、美味しい肉を食べるんですよ。ね、お腹いっぱいになればいいんじゃなくて、やっぱ味わうようになる。これが大事なんです。一つ一つを味わっていく。お腹を膨らませるために食べるじゃなく、味わうために食べる、ね、ものだったら傷がついたらそれで終わりじゃなく、最後までちゃんと使ってあげようと思う。それで一つ一つをちゃんと見て、ちゃんと味わって、ね、経験していく。そのためにはね、二つも三つも同時に欲を起こしたらできないんです。ね、あれもこれもって考えながら目の前のことをやると集中できないんです。集中するためには常に一つの欲にするんです。これをやるって決めたらあれはやらない。ね、そうやって一つに集中する、一つに集中する、一つに集中していく。そうやって一つ一つのものを生涯、ね。消化していく、理解していく、ね、仏教の教えについてもですよ。例えば三念は何か、
よし、これは聞いた、これ分かった、じゃあ次は、
うん、次はじゃあ、三輪苦、うん、三輪苦はこれ、はい、分かった、はい、次煩悩、はい、分かった分かった、じゃなくて一つの教えを徹底的に理解するんです。でちゃんと説明ができるようにする、ね、そしたらそのことについてもう学ぼうっていう気持ちはないからね。次のことに移る。一つ一つをちゃんと理解して進もう。これが中道なんです。中道。何のために中道を実践するか。それは中道を実践することによってですね、外のものに対して執着がなくなってくるから。その中道を実践する前は、とにかく物が欲しくなるんです。とにかく欲を満たしたいんです。で、欲を満たす時間は少しでも取れないと、ってこうなるわけ。だけど、ちゃんと味わおう。ちゃんとなんですよ。ね。例えば、昼食や夕食を作ってくれた。その食事っていうのはね、その作ってくれた人は、ね。その食べる人のことを思って作ってくれたんです。そしたらその食事をよく味わうように食べる、ね、あとテレビを見るときもね、なんとなくこうテレビをかけてくれちゃうんじゃない。で、コマーシャルが入ってまた他のチャンネル、こういうね 見方をするんじゃなくて、このテレビを見るって決めて見る、ね、そして特にね、テレビを見ないときは見ないと切る、メリハリなんです。そうしないとちゃんと見ないじゃん、こうテレビ見るときも。でこう見るんじゃなくてこうちゃんと見る、それを見るんだと思ってその時間を取ってきちっと見ていくわけです。なんとなく見たらまた見たくなる、ね、漫画でもなんとなく読んだらまたその同じ漫画が読みたくなる、一発で決めるつもりでこう見るわけです。そうやって一つ一つ生下していくとだんだん外のものに対してとらわれる心が減ってくる、ね、いわゆる今まではこう何て言うんですかね、次から次へと入れていたのがね、だんだんもう入れるものがなくなってくるわけです。入れるものがなくなってくるとどうなるか、心に余裕ができるんです。これね、ここに余裕ができる、これね、これは余裕。ね、余裕ができる。そして、余裕ができるとどうなるかというと、余裕ができると自分の心が見えるようになるんです。この余裕を通して。例えば、不安とか、ね。なんか責められているような感じがする、バカにされているような感じがする、ね、だからどうなるかというと余計欲を起こして入れるようになるんです。これ今までは、ね、今まではこれがやりたい、あれがやりたいと思って欲を入れてたんです。ところが中道を実践して一つ一つ生下していくとだんだんとその心に余裕が出てきてくる、ね、できてくると。その心に余裕が出てくると、今度は、もうその心をごまかしたいと思って入れるようになるんです。だから自分の中で、これ惰性だなって思うんですよ。惰性だと。本当はこういうことがやりたいって思ってるわけじゃないけど、でも、なんとなく不安だから、次から次へと欲を、こうね、入れていくと。ね、つまり心に余裕を作りたいと思わないと。なんでかと。それは不安だから、ね。つまり自分の心に気づき始めていくわけですね。今まで、欲に目が外に向いていたのがですよ。ね。目は外に向いているけど、なんとなくなんで私はこうやってね、惰性でですね、欲を満たしているんだろうと。こういうふうに考えるようになると、そこで、自分の心にね目を向けるようになる。これが二禅。だから二禅っていうのは別に余裕ができてるわけじゃない、だけど目が外から内側に向くようになるんですね。ここがポイントです、ね、外に向いていた眼が内側に向く、内側に向くっていうのは、いわゆるなんで私はこんなに欲に流れるんだろう。ね。今までは欲が楽しいから流れていたと思ってた。だから欲が妨げられるとなんでもう本当に辛いですっていうふうに言ってたと。ところが、一つ一つのものを生下していくと、だんだんとですね、なんで私はね、そんな無駄なことに時間を費やしているんだろう。そんな価値のないことに時間を費やしてるんだろう。こういうふうに思うようになる。
つまらないと分かってても入れずに折れない。
そう。時間があると。だから、人から声をかけられて、ね、人のために動くっていうのが嬉しくなるわけ。ね。今までは自分のために欲を入れていた。でもこっち側はどうせ入れるならね、 3つの中の1つは人の方の人のために動いた方がいいなってこう思うわけ。そうそうそう、同じごまかすなら自分のために欲を入れるより人のために欲を入れた方がいいと。と同時にやっぱり自分の心にある不安とかそういうものが問題になって、聴聞をするようになる、ね、なんで私はこんなに不安なんでしょう、なんでこんなに欲に走るんでしょう、なんでこんなに腹が立つんでしょうってことが問題になって、それを一つ一つ聴聞を通して解決するようになってくる。ね、それまでの聴聞っていうのは、とにかく自分は苦しいから何とかしてほしいと、ね。苦しいからっていうのは、思い通りにならないから、思い通りにしたいと思って聞いていくと。それが、その思い通りにならなくてもいいっていう気持ちになってくる。ね、なんでかって言ったら、やっぱりその自分が入れていくものっていうのはそんな価値の高いものは入れられないわけです。で、なんとなく惰性で欲に流れてるなっていうことを感じるから、で、惰性で欲に流れるよりは人のために時間を使ってあげたいって思うんです。だ、一つ一つのものをちゃんと味わっていくと、ね、ああ、自分は惰性で欲に流れてるなっていうことが分かってくる。だから、ね、自分の欲のために時間を使うことよりも、人のために時間を使ってあげたいと思うようになる。なぜか。その方が、やっぱり時間が無駄に使われてないって思うからです。ね。それとともに存在価値が上がってきます。ぐーっと。私たちは存在価値が低いからなんとなく見捨てられるんじゃないかと思って不安になる。不安になるから欲でごまかす。そしていつの間にか欲を満たすことが楽しみだと思ってしまう。だけどちゃんと中道を実践して一つ一つ消費していけばですね、欲、まあ、つまり欲を、世の中にある欲ってもう大体同じものなんですよ。新製品が出た、大して前のものと変わんないんです。そうなるとだんだんね、まあ例えば遊園地に行く、ね、長島スパーランドに行った、ね、USJ に行った、東京ディズニーランドに行った、大して変わらないですよ、どこ行ったって。乗り物の種類から行ったら。そうするとだんだんね、飽きてくるんです。同じところに行けなくなる。で、ああ、つまんねえなってこんなんです。なんか面白いものないかな、つまんねえな、何やっても面白くないな。ね。だけど、何か欲に流れずには折れない。存在価値が低いからです。だから、存在価値が高くなるように、ね。いわゆる、出したらしまうとか、使ったら片付けるとか、一つのものを大事にしていくとか、人のために動いてあげるとか。そうやって、自分の心に目を向けられるようにするということです。つまり心が余裕ができてもいい状態にしていくと。ね。これが二禅。そうやって、だんだんと人のために動いて心に余裕ができて、つまり欲もね、だんだんこう、満たさなくてもいいと。で、人のために動いていたとしても余裕ができると。そうすると、余裕ができている状態が出来上がる。ね、こうやってね、ここに余裕ができた。
余裕があってもいいっていうのは何ですか？
余裕があってもいいっていうふうに思えるのは存在価値が高くなるからです。そうそうそうそう。たとえ自分が罪悪を作っていたとしても、存在価値が高ければ見せられるのではないかという不安は減るから。だから心に余裕ができてくようになる。ね。その余裕を保っておくことができるようになるんです。そうすると、この余裕に対して、人が やってくるんですね。あ、余裕だ余裕だって言って、ね、人が集まってくるようになる。この時に私たちはせっかく自分のために欲を作ったのにと、余裕は余裕を作ったのにね、なんで人が入ってくるんだと、こういう気持ちになるんですね。なんで人が入ってくるのも、なんでそのわざわざ余裕を作ったのにね、ね、人が入ってくるんだ。で、入ってくるとですよ、人の苦しみであったとしても、これね、苦しみ、人の苦しみ、ね、人の苦しみであったとしても、その苦しみを聞くと自分の苦しみになってしまう、ね、だからもう気持ちとして、なんでそんな苦しみをね、受け取ってね、人のために動いてあげなくちゃいけないんだって、こういうふうに思うわけですよ、気持ちとしては。だけど、その苦しみをですよ、受け取ったら全部自分の苦しみになる。で、人をこう遠ざけても余裕を作ったら入ってくる。そうすると、だんだんとその苦しみを受け取ることに対してね、人の苦しみを受け取ることに対して、まあ結局人が苦しんでたらやってくるんでしょってこうなるわけ。わかります？私に心に余裕ができたら、人が苦しんでたら、その苦しみを受け取ってくださいって来るんでしょと。ね。じゃあ、人の苦しみも、自分の苦しみも、大して変わらないよね、と。ね。だって私に余裕ができたら、人は苦しみのところに入ってくるんだから。しかも、以前で人のために動くっていうことは、まあ自分の欲に、動くよりは価値が高いってことは分かった。じゃあ、人のためにやってあげようと。ね。これが慈悲です。分かりますかね？どうせ来るってことです。どうせ人は、人が苦しんでいたら、その苦しみを解決してくださいって、私の方にやってくる。ね。例えば私が岡崎に帰る。そうするとみんな苦しんでいたとしたらね。ね。もう僕のところに来る。そして私に苦しみを入れていくと。そうすると、どうせ苦しみがやってくると。そう思うと、もう私にあまり苦しみがやってこないように、ちょっとこう対処しておかないといけない。
小さいうちに抜い
といて。そう、小さいうち大きくなってからこう来ると嫌だからね。疲れるから。だから、どうせ苦しみがやってくるなら、その苦しみをちゃんと解決しておこうと。ね。例えばこんな特能な人がね、大阪に来る。ね。こんなの野放しにしていたらどんなことになるかと。ね。大きな苦しみになってから、皆さんよろしくお願いします。そんなことをされるぐらいなら、いいで小さいし、プシュプシュプシュプシュプシュ。コックスクリアパンチとかやってね。もう小さいままにしときたい。ね、自分のことは自分でちゃんとやりなさい。欲に流れのため、監視体制。ね。そうやって、きちっと中道を実践させる。慈悲です。だから、皆さんの思ってる慈悲ってこう、すごい温かい。優しい。ね。なんかこう、思いやりのある、そんなイメージがあるかもしれませんけど、そんなことはないね。そんな温かくはない。自分がもう苦しみたくないからやると。
自分のためですね。
自分のためです。当然です。なんで人のためにやらなくちゃいけないんですか。これが慈悲です。本当に人のためにやれるのは菩薩だけですか。人間が起こす慈悲っていうのは、もう究極のところ自分のためです。100%。要は人が苦しんでいたら自分が苦しむんですよ。ね、自分が苦しみから離れていきたいと思って一生懸命初禅二禅と実践して、やっと余裕を作った。その余裕にやっぱりね、人が入ってくるんです。心に余裕を作っていきたい。ね。 いわゆる自分の心を見つめていきたい、自分の心を見て自分の心を大事にしていきたい、そう思ってね、一生懸命初禅二禅とやってきたのに、結局周りの人が苦しんでいたら自分の心に余裕ができることはないんです。心に余裕ができると人の苦しみが入ってくる。そして人の苦しみが入ってきたら、これは私の苦しみになるんですね。だからなんで人のためにやってあげなくちゃいけないかって思うかもしれないけど、自分に入ってきた苦しみはもう自分の苦しみだから、もう取り除くしかないんです。でだんだん分かってくるね。あ、そうか、あの人たちの苦しみって結局私の方に流れてくるんだって、こうなるわけですよ。そしたらね、流れる前に対処した方がいいですよね。流れる前に対処、流れる前に対処、流れる前に対処。そうすると不思議なことに、その人たちを対処するとね、その人たちの友達がね、こうその人を通してまた苦しみが流れてくるんだ。くそー、なんだこれ、全然苦しみの余裕が取れないじゃないか。その人たちにもちゃんと対処できるように育て上げないといけない。もう私に余裕を作るためにね、その人を育てね、人、その人がちゃんと苦しみを対処できるようにしね、対処するとその友達が、その友達の友達がっていうふうに集まってくるわけだから、人が苦しんでいると放っておけなくなる。なんでか、赤の他人ならいいですよ、赤の他人に慈悲を置きませんから。もうそんな赤の他人まで慈悲を起こしたら大変です。ね。その自分の、やっぱり家族ね。自分とよく接している人。例えば、私だったら、皆さんですね、教えを聞いている人たちは、やっぱりね、その人たちの苦しみっていうのは、結局のところ私が解決しないといけないわけです。そしたら、その人たちの苦しみに対して、ね、いつも気になる。で、苦しみが大きくなると、結局私が最後解決するのが大変になる。だから、小さいうちに対処しておきたいと思う。だから、その人の苦しみを見て、ね、どうせ自分にやってくるから、ああ、自分の苦しみなんだな、と。ね、しかも人の苦しみを受ければ受けるほど、その人の気持ちがわかるから。だから何とかしてその人の苦しみを抜いてあげたいという気持ちになる。これが慈悲の心。だからひたすら自分によく、ね、余裕を作っていくことによって自然と人の苦しみが入ってくるようになる。その人の苦しみが入ってくることによって慈悲の心が起きるんです。
その余裕というのは時間的な余裕ということ。
余裕っていうのは心の余裕です。心の時間的な余裕じゃなくて、心にね、私たちは常に心の中を欲でいっぱいにしてないと不安なんです、ね、だから心が空っぽになることなんてないんです。この余裕っていうのは心を空っぽにすることができるってことなんです。
どうして余裕、心の余裕のある人のところには人が集まっていくわけですか。
それはその苦しみっていうのはですね、心の中に自分の思いがこう収まりきれなくなって、誰かに受け取ってもらいたいと思っている状態が苦しみなんです。わかりやすく言えばランドセルね、小学校だったらランドセルをしてると。僕も本当ランドセルでね、全教科をいつも入れてたんです。そうするとそのこう無理やり入れるわけですよ。そうするとこの教科書のこの部分、この部分、この部分がボロボロになってくるんですよ。欲をいっぱい起こす人っていうのは、いつも、なんていうんですかね、余裕がないというか、いつもイライラしてる。いつも心が傷ついている。ね。自分の心を大事にすることもない。自分の心に、心のために待ってあげる余裕もない。いつも動き回っている。それは自分の心を傷つけているのと一緒なんです。だから自分の心を傷つけないためにも余裕を作ってあげなくちゃいけない。ところが余裕を作ってあげようと思ってね、一つ一つのものを消去していくと、 結局自分の心の中にあるのは不安ばかりだっていうことが見えてきて、ね、その不安に耐えかねてまた入れてしまうんです。で、入れてしまうぐらいなら人の方がいいよね。自分の欲を入れるぐらいなら人のために動いてあげた方がいいじゃないですか。そのうち人のために動いてあげることが当たり前になってくる。どうせ入るんだって、こういうことですよ。どうせ、だから今まではですよ、こうやって人のために入れてあげる、人のために入れてあげる、人のために入れてあげる、こうやってやっていけばいつか苦しみはなくなるだろうなと、こう思ってたと。ね。そのうちこう、ちょっと余裕が出てくると本当に人が集まってくるわけ。で、苦しみをどんどんどんどん入れてくると。もうやめてほしいと、こう思うけど、じゃあここにあるものを整理してでも入れてあげなくちゃいけないかな。で、入れてくるし。そうするとこの苦しみはもうどうせ自分が解決しないといけないっていうふうに思う。でもそれはまあなかなかそういうふうには思いませんので、ね、その人が苦しみがこう入ってきたら、うん、もう嫌だなと思いながらもそれを一つ一つ解決していくようになるということですね、うん、これが三善ってことですね。
三善で慈悲が起きる。
三善で慈悲が起きる。
初善二善ではまだ慈悲は、
初善二善では人の、つまり二善は人のために動いていても、それは慈悲ではないわけ。慈悲ではなくて、いわゆる自分のために、自分の欲のために動くよりも、人のために動いた方が得だと思う。だから、本格的にその人の苦しみを何とか取り除いてあげようと思うんじゃなくて、まあ、人のために動いてあげよう。その人が苦しんでいてもいいってことです。人のために動いてあげるっていうのは、自分の欲のために動くよりも、はるかに価値のあることだから、だから存在価値が上がるし、心をやっぱり、なんていうんですかね、埋めておきたいので、人のために動いてあげた方が得だなと思って動く。そのうち心に本当に余裕が出てくると、自分の中に入った苦しみを取り除いても、取り除いても、取り除いても、人が苦しんでる限り入ってくるわけ。だから、今度は自分の心から人に目が行くわけ。ね、初善っていうのは欲に目が行っている。二善っていうのは自分の心に目が行くようになる。三善は自分の心から人に目が行くようになる。なぜかって言ったら、どんなに人の苦しみが入ってきて取り除いてね、自分に入ってきたものは自分のものだからね、解決してあげても、人が苦しんでる限り何度でも苦しみは入ってきますからね。だから相手の方に目を向けて、その苦しみを抜いてあげよう、六度満行を実践してね、その人、いわゆる自分の周りの人に対して苦しみのない世界へ導いてあげたい。そうすれば私の心に苦しみが入ってくることはなくなるからね。だからそうやって、導いていこうという気持ちが起きてくる。これが慈悲の心ってことですね。分かっていただけたでしょうか。